新約聖書、新共同訳聖書で361ページになります。マタイによる福、フィリピの信徒への手紙第1章12節から18節まで朗読いたします。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり、私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体、その他すべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて、獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だがそれが何であろう、口実であれ、真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。お祈りをいたします。私たちの主、私たちの神様、世界とその中のすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。この夕べの時もあなたによって礼拝へと招かれ、共に御前に立つことが許されていますことを心から感謝いたします。主よ、あなたは悔い改める者の罪をすべて許してくださるお方です。ですから私たちはあなたの前に許しと憐れみを求めます。私たちは自分のことを第一とし、あなたに愛を捧げることができません。私たちは自分自身を愛するように隣人を愛することができません。どうぞ私たちをあなたへと立ち返らせてください。神と人への誠の愛を与えてください。主なる神様、あなたの聖霊の力によって私たちの心を開いてください。聖書が朗読されました。あなたの御言葉が解き明かされ宣言されるときに、喜びを持って受け入れ、感謝してあなたに従うことができるよう助けてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。朝の礼拝で月に一度イザヤ書から説教をしています。朝イザヤ書から説教された時には、夕の礼拝ではフィリピの信徒への手紙から順番にですね、少しずつ説教をすることにしております。今日の箇所には伝道の話が出てまいります。この中で使われている言葉はですね、伝道という言葉ではありません。福音の前進、あるいは御言葉を語る、またキリストを述べ伝える、福音を弁明する、キリストが告げ知らされる、このような表現が用いられています。いずれもイエスキリストを述べ伝える伝道のことです。手紙の著者パウロがこの手紙を書いたとき、当時のローマ帝国の中でキリスト教を信じている人はごくわずかでした。新約聖書の著者たちは、そういう意味では異教世界の中で生きていたわけです。そういう中で伝道をしながらこの聖書を書きました。異教社会のそういう中で伝道をする、 これは今日日本で私たちが伝道をするというのとやはり状況がよく似ています。私たちが日本で伝道をする上で心に留めておくべきことをですね、ここに記されていることから学ぶことができます。今日の箇所ではパウロが何よりも優先されるべきことと考えているのは、伝道である福音の前進である、そのことがよくわかります。12節をお読みします。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。パウロがとにかくこの手紙の受け取り手でありますフィリピの教会の人たちに知ってほしい、そのように願っておりますのは福音の前進に関することです。私の身に起こったことが福音の前進に役立った、伝道に役立ったということです。具体的に何が役立ったのでしょうか。13節、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると平英全体その他すべての人々に知れ渡りがあります。伝道に役立ったのはパウロが監禁されている、牢に捕らえられているということでした。監禁されること、そのこと自体は決して喜ばしいことではありません。パウロにとりまして、それはそれ自体はですね、辛い経験であったに違いありません。またフィリピンの教会の人たちもですね、パウロが、捕らえられている、監禁されている、そのことを知らされておそらく心配していたことだろうと思われます。ところがこのあまり喜ばしくないはずのこと、この監禁がですね、伝道に役立ったというふうにパウロは言うわけです。パウロはローマ帝国の首都であるこのローマで、監禁されています。パウロを監禁している牢獄を警備していますその兵営ですね、兵営ではパウロがなぜこのように捕らえられているのか、そのことが知られるようになりました。またここにはですね、その他すべての人々に知れ渡ったとあります。その他すべてというふうに言いましても、この近くに関わっている、そういう人たちのすべてということだろうと思われます。その人たちが、この人がですね、イエス・キリストを述べ伝えている、そのことが理由でこうして捕らわれている、監禁されている、そのことがですね、知られるようになった。そのことだけでイエス・キリストというその名前が知られるようになりまして、またそのイエス・キリストという人をですね、必死になって述べ伝えている。そういう人がいるということが知られるようになったわけです。イエス・キリストという人は、この一人の人をしてですね、このように述べ伝えるようにさせるような、そうした力を持った人物である、そのように、知られるようになったわけです。このパウロという人は特にユダヤ人ではない人たち、ユダヤ人はこの聖書、特に旧約聖書を持っていて、すでにその唯一の誠の神である主なる神様を知っている人たちでありましたけれども、その人たちよりもですね、異邦人に福音を述べ伝える、イエス・キリストのことを伝える、そのことに使命感を持っていました。キリストから与えられた使命である、そのようにパウロは認識していたわけです。異邦人への使徒である、そういう言い方もされています。パウロは牢につながれることで、この異邦人である人たち、ローマの兵営の人々にキリストのことがとにかく知られるようになった、これは喜ばしい福 音の前身である、そのように考えているわけです。さらにローマの兵隊のこの兵ばかりでなく、ローマの教会の人たちにも影響があったようです。14節、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。これまでローマでキリストのことを述べ伝える、それにはある恐れがあったのかもしれません。ローマ帝国のですね、本当に中心地であります、そういうところでありますから、クリスチャンにはなった、教会の一員にはなったと言いましても、キリストのことを述べ伝えるということになりますと、また一つハードルがあったのではないかと思われます。しかしパウロが囚われるほどに確信を持ってイエス・キリストを述べ伝えている、そのために囚われるほどであった、そのことを知りまして、このローマの教会の人たちは勇気を与えられて、これこそ誠の信仰である、イエス・キリストに従っていく、イエス・キリストを述べ伝える、これは本当に大事なことだ、そういう確信を持つようになったわけです。教会の人たちもますます勇敢に述べ伝えるようになった、パウロが囚われていることにかえって励まされてキリストを述べ伝えるようになったわけです。これらはパウロが牢に捕らえられる、監禁されるということがなければ起こらなかったことです。監禁されることそれ自体はですね、辛い経験でありますけれども、しかしそれゆえに確かに福音の前進が起こったわけです。この監禁が福音の前進に役立ちました。これはパウロにとって大変喜ばしいことであったわけです。またパウロのことを心配しているフィリピの教会の人たちにもぜひ知ってもらいたい、そのようにパウロは考えてこう書いているわけです。パウロはさらに詳しいことも語り始めます。15節から読みします。キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせようとしているのです。ローマでキリストを述べ伝える、述べ伝えている人たちの間で2種類の反応があったということです。キリストを述べ伝えるというふうにありますので、ローマの教会の人たち、教会の中でもこういうですね、2種類の反応があったということだろうと思われます。一つ目は妬みと争いの念に駆られて、するという人。もう一つはですね、善意でキリストを述べ伝えるという人たちです。この後の方ですね、善意で述べ伝えるという人たちにつきましては、さらにですね、16節に、一方は福音、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするというふうにあります。愛の動機からキリストを述べ伝える、キリストに対する愛、またパウロに対する愛、こういうことで述べ伝えるということです。パウロがキリストを伝えるがゆえに捕らえられた、そのことを聞いてですね、かえって勇気を与えられ、 またキリストにある愛を深められて、そうしてキリストを述べ伝える、あるいはパウロに対する敬意、このパウロに私たちも続こう、そういう思いでキリストを述べ伝える、そんな様子であります。14節には、善意で述べ伝える、そういうふうに、記されて、14節で、主に結ばれた兄弟たちの中で、確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を述べ伝えるようになったというふうにありますけれども、この人たちは、善意で述べ伝える、その人たちのことになる、その人たちと重なってくるだろうと思われます。ところが、そういう善意で、また愛の動機で述べ伝える人ばかりではなかったということですね。妬みと争いの念に駆られてする者たちがいたわけです。17節の言葉では、自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせている、このようにあります。自分の利益を求めてパウロを一層苦しめるため、そのような動機でキリストを述べ伝えるということですね。不純な動機であるわけですけれども、しかしそれでもキリストを告げ知らせているわけですね。教会の中で自分の評判を高めるためとか、そういうことで述べ伝えているということなのかもしれません。あるいはパウロに関する悪い評判を語りながら、自分たちはそれとは違うんだ、そんな具合に述べ伝えていたのかもしれません。詳しいことは具体的に書かれておりませんので、よく分かりません。けれども、そういう人たちがいることを聞いてですね、パウロは心を痛めざるを得なかっただろうと思われます。しかし、こうした動機は良いもの、愛の動機であっても、不純な動機であっても、もはやもう動機は問題ではないというわけです。18節。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。自分に対する妬み、あるいは自分を苦しめようとする、そういう動機が見えるということは、それ自身ですね、あまり気持ちの良いことではないと思われますけれども、しかしパウロにとってはもうそれは問題ではない、こういうわけです。とにかくキリストが告げ知らされている、福音の前進に役立っているならば、もうそれでパウロは喜んでいます。これからも喜びます。このように語ります。パウロにとってキリストがとにかく述べ伝えられる、伝道が進展している、このことこそが最優先されるべきことである。パウロを傷つけるような動機であっても何も問題ではない。とにかくキリストが告げ知らされる、そのことが大事とされるべきだ。パウロはそういう姿勢であります。私たちが異教社会の中で伝道するときにも、同じようなことがですね、同じように考えるべきだろうと思われます。とにかくキリストが述べ伝えられる、このことが第一であり、このことが喜びであるということです。監禁されるというですね、喜ばしくない出来事、これもキリストが述べ伝えられるために役立った。同じようにですね、私たちにとってマイナスと思われるようなことが起こる、 そうだとしても、だからといって直ちに落胆する必要はありません。むしろそのことがキリストにとって知ってもらうために用いられることがあるわけです。喜ばしくない事態、それさえも主は用いてキリストのことが伝えられるようにしてくださいます。自分のことをクリスチャンである、そのことのゆえに批判をする人がいるかもしれません。しかしそうだとしても、むしろそのことによってキリストを知ってもらう、そういう機会になるかもしれません。あらゆることがキリストが告げ知らされる、そのような機会になる可能性があります。教会の活動のですね、さまざまなことを決める上でも、伝道に役立つかどうか、キリストを告げ知らせるのに役立つかどうか、そういうことがさまざまなことを決める上で判断をする一つの基準として、あるいは重要な指針となりうるだろうと思われます。異教の社会の中でクリスチャンとして生きていく、そういう場合には福音の前進にこのことが役立っているだろうか、こういうことが最優先のこととして考えられる必要があります。キリストが告げ知らされるというのは、必ずしもですね、礼拝の出席者のが増えることに直接つながるとか、あるいは献金が増えることに直接つながるというわけではありません。そうしたことには限りません。とにかくキリストが救い主としてふさわしく知られることにつながっていくようなこと、キリストの救いへと招かれる人が起こされる、そういう方向へと前進する何らかのこと、こういうことがすべてキリストが告げ知らされる、そのことにつながってまいります。もちろんこの教会にですね、その関わりの中で足を運んでくれる人が出てくれば喜ばしいわけですけれども、それがですね、必ずしもまず第一に起こる必要はありません。もちろん、そうしたですね、キリストが告げ知らされるさまざまな事柄の中で礼拝に出席する人が出てきたり、あるいはまたその結果として、献金が増えてきたりする、そういうことももちろんあるだろうと思います。ただしですね、場合によっては経済的に非常に困っている、そういう人に伝道をすれば、むしろ教会にとっては経済的に負担が大きくなる、そんなことも起こることもあります。しかしそれでもとにかく第一であるのはキリストが告げ知らされる、福音の前進に役に立つ、そういうことです。主が必要を満たしてくださる、そのことに信頼しながらとにかくキリストを述べ伝えるわけです。経済的に自分たちが潤う、教会が潤う、それよりもとにかくキリストが告げ知らされている、このことが私たちの喜びとなります。パウロの場合もそうでした。とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます、これからも喜びますと言います。大変不思議なことですけれども、キリストが告げ知らされる、この喜びは自分自身が繁栄する、そのことよりもクリスチャンにとって喜ばしい、心からの喜びとなってまいります。お祈りをいたします。主よ、私たちの思いをキリストが述べ伝えられることに向けてください。さまざまな事態が私たちの人生の中で起こります。困難なことが起これば、それ自体はつらい経験となります。それでもなお、あなたがそのような機会さえも用いてくださって、 キリストが述べ伝えられるように導いてください。私たちの思いを超えたあなたの宣教のご計画を私たちの歩みの中で豊かに表してください。異教の社会の中でクリスチャンとして生きる私たちにとってキリストが告げ知らされることは大きな喜びです。その喜びのために私たち一人一人もまた私たちの教会も使えたいと願います。どうぞそのために知恵や時間やまた必要な奉仕者やまた経済的な必要などすべてのものをあなたが最善に備えてくださいますようお願いいたします。キリストが確かに述べ伝えられ福音が前進していることを実感することで私たちの喜びがますます大きなものとなりますように、その励ましを受けますます勇気を持ってキリストを述べ伝えるものとしてくださいますように、またキリストのことが述べ伝えられるその喜びをもってあなたのご栄光を心から称えるものとなりますようお導きください。私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。お立ちいただき